それでは、お時間になりましたので、今日のセミナーの方を始めていこうと思います。皆様、本日は Microsoft Azure の概要セミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私ですね、今日の前半部分を担当させていただきます、Microsoft の小塚と申します。よろしくお願いいたします。先ほどもちょっとだけお伝えしましたが、こちらのセミナールームはですね、ドリンクはフリードリンクとなっております。ちょうど皆様の左手の壁の向こう側に、冷蔵庫であるとか、あとカップのドリンクですね。お金かからないんですけども、フリーのドリンクが置かれていますので、そちらご自由にお取りください。で、今日なんですが、だいたいここからですね、1時間ちょっとくらい、3時半前くらいですかね。まで、ぶっ通しで進めようかなと思っております。私の方で進めさせていただきます。で、その後、別なものに、バトンタッチして、後半の部分を進めていこうと思っておりまして、だいたい終了は5時くらいとなっております。で、おそらく休憩は1回か2回くらいかなと思います。適宜取ろうとは思いますが、1回か2回くらいですので、よろしくお願いいたします。で、本日のアジェンダなんですけども、まず最初に、そもそも Azure とは何ですかという話をちょっとだけさせていただいて、で、私の方前半部分で、仮想マシンをはじめとしたですね、いわゆるインフラ屋さんと言われる職種の方々に、馴染みの近いと言いますか、仮想マシンとか仮想ネットワークとかですね。あとオンプレミスとの連携っていった部分について私の方からご説明させていただきます。で、その後後半の方に入って、ウェブサイトとかですね、モバイルサービスとか SQL データベース、またその他諸々の、サービスのご紹介を、弊社のエヴァンジリストの井上の方からですね、させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、まず最初に、Azure とはという話なんですが、その前に、そもそもクラウドって何ですかというところを覚えておいていただきたいなと思うんですが、一応、ここの左側にちょっと長ったらしく書いてますけども、アメリカ国立標準技術研究所というところがクラウドの定義とかをしているみたいなんですが、まあちょっと難しいことは別として、利用者の方々にとってのクラウドっていうのは、インターネットを経由して、ネットワーク越しに、何らかのコンピューターリソースを使っていくっていうものになります。それは仮想マシンかもしれませんし、単純にストレージだけかもしれません。もしかしたらデータベースかもしれないですし、場合によっては、ウェブサイト、ウェブサーバーの機能とか、いろんなリソースです。コンピューターのリソースっていうものをネットワーク越しに使っていくっていうものになります。一方、業者側、クラウド業者側からしてみたら、自分たちが持っているサーバー、コンピューターリソースですね。それをネットワーク越しにお客さんに使ってもらってお金をもらっていきましょうというビジネスモデルになります。ですので、自分のとこにあるサーバー、仮想マシンをそのまま貸すかもしれません。ストレージをそのまま貸すかもしれないです。もしかしたら一手間加えて、ウェブサーバーとしての機能を提供するかもしれないです。その他、認証の仕組み、アクティブディレクトリーみたいな認証の仕組みとかですね。いろんな工夫をして、ネットワーク越しにお客様に自分のところのコンピューターリソースを使っていただく。そういったビジネスモデルになってきます。それがクラウドっていうものになってきます。で、クラウドっていう言葉が流行り始めたのは数年前なんですけども、その頃ですね、クラウドにも何種類かありますよっていう、定義がされていました。クラウドが出る前は、左側にちっちゃく書いてますけども、皆様、自分のところのデータセンターとかで、物理サーバーをそのまま使っていたかもしれませんし、場合によっては仮想化、ハイパー V とか VMware とか、そういったものを使って仮想マシンをいっぱい作ってですね、ハードウェアを効率的に使っていこうというアプローチをしていたかもしれません。で、その後、クラウドっていうものが出てきて、真ん中の紫のところ、IaaS、YaaS って書いてるのは、インフラストラクチャーアズアサービスっていうもの の略ですね。IaaS とか IaaS って言います。とか、パース、真ん中の青いとこですね。プラットフォームアズアサービスの略なんですけども、そういったタイプもありますよって言われたりとか、一番右側、SaaS、ソフトウェアアズアサービスの略ですね。こういった何種類かにこう分類できます。クラウドは何種類かに分類できますよってアナウンスがされていました。それぞれいろいろ違うんですけども、今回皆様に覚えて帰っていただきたいのは、まず、マイクロソフトアジュールとしては、真ん中の IaaS と PaaS をご提供しています。SaaS は Azure ではありません。で、皆様に覚えて帰っていただきたいことの二つ目。それぞれどう違うかというところです。覚えていただきたいのは、それぞれで、責任範囲が変わってくるんですよ。皆様とクラウド業者の責任範囲の境目が変わってくるんですよっていうのを覚えて帰ってください。例えば、オレンジのと、あ、紫のところ。IaaS っていうのは、Azure で行くと仮想マシンのサービスが当たります。仮想マシンなので、仮想化のレイヤー、弊社で行くと Hyper-V のところまでは、Microsoft が管理します。ハードが壊れたりとか、Hyper-V が壊れたりとか、そういったところは我々が責任を持ってメンテナンスをしていきます。ただし、仮想マシンの中に入っている OS から上に関しては皆様が管理をしていただく必要があります。どういうことかというと、仮想マシンを今日皆さんが作ったとします。で、今後出てくる Windows アップデートのパッチは誰が適用していくかっていうと、皆様がやらなければいけないです。Windows アップデート、Windows アップデートは仮想マシンの OS のレイヤーのものですので、皆さんの責任範囲です。一方、青い方、パースっていうものは、クラウドベンダーの管理範囲はちょっと広がります。皆様、ユーザー様の管理範囲は、パースの上で動くアプリケーションとデータだけになります。Azure で行くと、ウェブサイトのサービスがパースに当たります。ですので、皆様は、ウェブアプリケーションのソースコードとデータの管理だけすれば OK です。それを動かすための、IIS とか .NET っていうのは我々が責任を持ってメンテナンスを行っていきます。こういうふうに、それぞれのモデル、IaaS、PaaS などで、我々のようなベンダー側と皆様のような利用者の責任範囲が違うんですよっていうことは覚えておいてください。で、一番右側、SaaS の方を触れなかったんですけども、弊社で行くと Office 365これが SaaS になります。ソフトウェアアズアサービスになります。Office 365は基本的に皆様は使うだけですね。特にアプリのバグとか気にすることなくひたすら使っていただくだけです。ソフトウェアをサービスとして提供しますよっていうもの。SaaS っていうのは弊社でいくと Office 365になります。で、Azure に話を戻しまして、現在ですね、Azure は世界に16箇所のデータセンターを持っています。それにプラスして、各地域ごとのパートナー様と組んでですね、パートナー様が持っているデータセンターを、なんて言うんでしょうね、Azure のサービスとして提供するものもあります。弊社、純粋に弊社で持っているデータセンターっていうのは、この紫色ですね。紫色の丸の16箇所です。で、日本で行くと、東日本と西日本、2箇所にデータセンターを持っていますので、今日これから皆様が Azure を使っていくとしたら、東日本、西日本のデータセンターも使っていくことができるようになっています。で、それらのデータセンターを使って、我々は様々なサービスを提供しております。上の方にあるコンピューティングと言われているものはよくあるパターンですけども、ウェブサイトとか仮想マシンはもちろんです。その他にオレンジ色のところですね、データベースの仕組みとかストレージの仕組みとかっていうのもご提供していますし、アプリケーションのサービスというのは、例えば動画配信をする仕組みとか、あとは、ビジュアルスタジオなんかもオンラインで ご提供していますね。こういったサービスも提供していますし、一番下側にある仮想ネットワークみたいなものも、Azure のサービスとしてご提供していきます。今日は、ここに出ているサービスをできるだけたくさん皆様に知っていただこうかなと思っています。で、先にお伝えしておくと、それぞれのサービスの使い方とかについては今日はあまりやりません。それぞれのサービスでどんなことができるのかっていうことにポイントを絞ってご紹介していきます。ですので、その中で興味のあるものがもしあったらですね、この他に今日みたいな概要セミナーの他に、弊社では、ハンズオントレーニングとかですね。あと、パートナー様向けには、M ステップって言われるサービス、セミナーとか。あと、パートナー様も Azure のセミナーなんかもやっていただいてますので、もし興味のあるものがあれば、そういった、別なセミナーやハンズオントレーニングを受けて、さらに知識を深めていただければなと思います。で、16カ所のデータセンターでサービスを提供している Azure ですけども、現在本当にたくさんの方々にご利用いただいております。ちょっと数字を並べてみたんですけども、ウェブサイトは、現在アクティブなウェブサイトですね。動いているウェブサイトは、30万以上のサイトが動いています。SQL データベースの DB とかは、100万以上ですね。ありますし、仮想マシンも200以上の仮想マシンが動いています。で、右下行きますか。ストレージに保存されているオブジェクトの数、ファイルの数と言ってもいいかもしれませんが、30兆ものファイルが Azure のデータセンターに保存されています。こういったように、本当にたくさんの方にご利用いただいていますので、現在もデータセンターをどんどん拡張している最中です。日本のデータセンターもですね、まあ2月にオープンしたんですけども、本当にたくさんの方にご利用いただいていまして、今拡張しています。本当にユーザーが増えている状況です。そして、いろんな会社様にご賛同いただきまして、パートナーという形でですね、Azure をご利用いただいています。例えば上の方で言いますと、オラクルさんなんかも、Azure 上でオラクル DB を動かすことをサポートしていただいていますし、SAP なんかもそうですね。様々なパートナー様に支えられて、Azure はサービスを提供しております。もちろん、オープンソースも対応しています。以前はですね、Azure は Windows Azure という名前でサービスを提供していたんですけども、今年の春くらいからですね、Microsoft Azure っていう名前に変えさせていただきました。というのは、まあ、Windows Azure と聞くとですね、そこのサービスでは Windows 系、Microsoft の製品しか動かないんじゃないかと思われる方も多かったんですね。なんですけども、例えば仮想マシンにしてみると、仮想マシンの上で動く OS は Windows だけではなくて Linux も動かすようになってきています。ウェブサイトの方も .NET ではなくて Java などもですね、動かしていくことができると。そういった意味で、オープンソースにもどんどん力を入れてきましたので、現在 Windows Azure ではなくて Microsoft Azure という名前でサービスを提供しております。で、Azure をご利用いただいた事例で、ちょっと大きめなものを一つだけご紹介しておきます。オリンピックのですね、動画配信のインフラとして Azure を採用していただきました。Azure を使ってどんなことが良かったかっていうと、オリンピックの動画ってですね、そのオリンピックの期間は一気にビューの数が増えるんですね。そこからオリンピックが終わるとどんどん少なくなっていって、ある日ほとんど見てもらえなくなると。で、それを自前のサーバーで動画配信しようとすると、そのオリンピック中の高いビューの数に合わせてハードを購入しなければいけないです。そうすると、期間が経って見る人が少なくなってくると、ハードがどんどん余っていくと。そうすると、お金もったいないですし、サーバーのデータセンターのスペースとか、そういったものをどんどん無駄になっていく。そういうことを考えると、クラウドで作っていくと、必要がなくなっていけば、 仮想マシンの数を減らしていくとか、リソースの数を減らしていくっていうことが柔軟にできますので、そういったメリットもあって、オリンピックの動画配信のインフラとしてご利用いただきました。で、今のものにも絡むんですけども、Azure の特徴って何ですかと言われて、今回は3つ挙げてみました。1つはスケールのしやすさ。1つはエンタープライズに対応できるインフラですよと。もう1個はハイブリッド。っていう3つのポイントをご紹介していこうと思います。マイクロソフトならではという意味では、ハイブリッドっていうところを強調しておきたいかなと思っています。オンプレミス向けの Windows サーバー2012R2 が出た時にですね、弊社はその OS をクラウド OS っていう表現をしました。それらのエディション、バージョンがリリースされた時は、弊社は Azure もすでに提供しておりまして、見方を変えると、Azure をより良くするために開発して機能を追加していったものが Windows サーバーになってきています。そういった意味合いもあって、クラウド OS っていう表現をしてきたんですけども、それを皆様が使っていただけるようにしましたと。その結果、我々が目指したのは、この丸の真ん中にある一貫したプラットフォームっていうものです。どういうことかというと、皆様がオンプレミスの環境で Windows サーバー2012R2 をご利用いただいたとして、同じ OS が Azure 側でも使われているんですね。で、サービスプロバイダーさんなんかにもご利用いただきたいなと思っておりまして、いろんなところで同じ OS で動いているシステムが出来上がるでしょうと。そうするとどんなことがいいかというと、例えば管理の仕組みとか、操作の UI かもしれませんし、あと、なんでしょうね。具体的なところでいくと、オンプレミスで作った Hyper-V のファイルを、そのまま Azure とか、サービスプロバイダーさんのところに持って行って使うことができますよと。そういった一貫したプラットフォームをご提供していきたいな、というふうに考えています。で、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、現在、オンプレミスにある Windows サーバーは、皆様、すべてのサーバーですね、がクラウドにつなぐことができるかなと思っております。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけども、現在本当にいろんな方法でクラウドと連携する仕組みっていうのをご提供しています。だいたいここらに出てくるものはこれからご紹介していくんですけども、例えばですね、上から二つ目、バックアップとか。これはシンプルですね。オンプレミスのバックアップファイルをそのまま Azure に持っていっちゃいましょうと。Azure に保存しちゃいましょうと。そうするためのアドオンとかをですね、ご提供していたりしています。で、先ほどの一貫性のあるプラットフォームに関わるところですが、全世界でですね、様々なホスティング業者さんと連携をさせていただいておりますので、我々が目指している一貫性のあるプラットフォームに一歩ずつ今近づいている状態ですね。で、ちょっと話は変わりまして、エンタープライズ対応というところに入っていきますが、弊社の Azure でご提供しているサービスには SLA、サービスなんだっけ。あ、レベルアグリメントすいません。何パーセント以上の稼働は保証しますよっていうものです。SLA と言われる数字を作っています。ウェブサイトでいくと 99.9% 以上の稼働は保証しますと。仮想マシンでいくと 99.95% 以上は保証しますよとかですね。そういった SLA っていうものを作っています。で、 我々、マイクロソフトをはじめとしたクラウドベンダー、またはサービスベンダーは、この Q をいかに増やすかっていうところにいろんな工夫をしているんですね。Q が一つ増えるとどうなっていくかと。ちょっと表にしてみました。SLA90% っていうサービスだと、年間にどれくらい止まっても許されるかっていうと5週間なんですね。ちょっと5週間も止まっちゃうと困るなと思われるかもしれません。で、SLA99% になると年間4日間一気に減ります。ただそれでもちょっと多いなと思う方も多いかと思います。で、99% になると9時間。年間9時間までは止まっても OK ですよって見方ができますし、もう一個9を増やして 99.99% にすると年間だいたい1時間未満のダウンタイムになっていきます。この9を増やすために我々はいろんな仕組みでですね、可用性を向上していこうとしています。そして、エンタープライズ対応という意味では、皆様のデータまたはサービスを止めちゃいけないですし、セキュリティなんかも十分意識していかなければいけないなと思っております。いろんな手を打っているんですけども、その結果といいますか、その取り組みを目に見えるものとして、いくつかの認証を取っております。ちょっと、比較的エンタープライズ向けといいますか、一エンジニア馴染みの低いものかもしれませんが、こういった認証を取っています。詳細はですね、ここの URL とか見ていただくと出ていますので、それぞれどんなものかっていうのを確認していただくことができるかなと思います。そして、特徴の3つ目といいますか、スケールも簡単ですよというところです。先ほどの措置の動画配信のも事例もスケールの柔軟性っていうのが一つのポイントだったと思うんですけども、皆様が例えば仮想マシンを Azure で作りました。そこでサービスを提供しましたよって言った時にですね、例えばテレビで紹介されましたとか言うと一気にアクセス数が増えちゃうと思うんですね。そういった時に、今のままでは性能が足りませんよって言った時にどうするかというと、一般的にスケールアップっていう概念とスケールアウトっていうことができます。一つはスケールアップって言われている方は、そもそも仮想マシン自体の性能を上げていきましょうっていうものです。左の方にスクリーンショットを置きましたけども、管理ポータルでですね、数クリックで CPU の数を増やしたり、メモリの数を増やしたりすることができます。で、スケールアウトって言われているのは、仮想マシンでいくと、仮想マシン増やしましょうと。いうものです。それも、ポータルで数クリックで数を増やしたり減らしたりっていうことができるようになってきています。で、それらのスケールにも関わるんですが、よく Azure の話をしているとですね、料金ってどうなんですかっていうご質問をよく受けます。で、先ほどもお伝えした通り、様々なサービスを Azure で提供していますので、それぞれのサービスごとに料金体系が異なります。で、現在ですね、Azure のホームページを見ていただくと、料金の一覧のページっていうものがあります。各サービスごとに作られていますので、そちらの方を確認していただけるといいかなと思っております。そして、概算ではあるんですが、料金計算ツールっていうものも、Azure の製品ページで見ることができます。このツールは皆さんが仮想マシンどれくらい使いたいなとかですね、ウェブサイトどれくらい使いたいなっていうのを、このスライドバーをスライドしていくと、大体の料金の概算が出てくるっていうツールです。大体の金額的な感覚をつかむにはこれもいいかなと思いますので、ぜひ、お戻りになられてからですね、Azure の製品ページを見ていただければなと思います。そして、Azure なんですが、月に1回くらいのペースでですね、新機能を追加しています。我々も新機能を追うのが大変なくらいのペースで、 追加されているんですね。で、そういった新しい情報をどこで取得するといいですかっていうご質問もよく受けるんですが、これも製品ページの方を見ていただくことが必要です。製品ページ、ちょっと見ましょうか。ブラウザで、Azure の製品ページを見ていくと、コミュニティというタブの下に、サービスの更新情報っていうリンクがあります。こちらを見ていただくと、英語なんですけども、いつどんなサービス、新機能が追加されていったかっていう情報を見ていくことができます。まさにですね、昨日も機能が追加されました。ちょっと我々も焦ったんですけども、結構な数の機能が追加されています。こういった新機能一覧っていうものも製品ページの方で見ていくことができます。そして、ちょっと英語苦手だなという方はですね、同じコミュニティのタブの下にブログっていうリンクがあるんですね。こちらは、日本のマイクロソフトの日本の Azure 製品チームが運営しているブログなんですが、先ほどの更新情報のページができる前はですね、一番新しい情報どこにあったかというと、アメリカの Azure 製品チームの人間のブログが相当早かったんですね。で、今見ていただいている日本の Azure チームのブログは、その US のブログをできるだけ早く翻訳していこうというようなスタンスで運営しています。まあ短くても数日のラグは出てしまうかもしれないですが、比較的新しい情報が日本語で取得することができるようになっておりますので、こちらのブログも見ていただければいいかなと思いますので、もし気になるものがあればですね、この製品ページから追っていっていただければいいかなと思います。ここまで来たんですが、まだ一回も Azure のポータルを見ていただいてなかったので、ちょっと見てみましょうか。はい。出てきました。今見ていただいているものは、Microsoft Azure の管理ポータルです。左側にサービスメニューが出ていまして、ここから自分の管理したいサービスをクリックしていくと、詳細が表示されていくっていうような UI になっています。で、左下の方には新規ボタンというものがありまして、新しいサービスを登録したいなっていうときは、この新規のボタンですね。押して新しいものを作っていく。っていうようなオペレーションになります。で、余談ですが、Azure の管理はですね、この管理ポータルだけではなくて、PowerShell とか、あと REST API、Web API ですね、でも管理できるようになっています。で、PowerShell、皆さん Windows サーバーを使われていると、使うことあるかなと思うんですが、コマンドベースで Azure に仮想マシンやウェブサイトを作ったりとか、スケールしたりとか、削除したりとか、ほぼすべてのオペレーションをすることができるようになっておりますので、皆様が何か自動化していきたいなと思ったときは、こういったパワーシェルを使うことができるかもしれませんし、皆様オリジナルの管理ツールみたいなものを作ってですね、そこからパワーシェルを呼んだり、Web API を呼んだりして、オリジナルの管理ツールを作っていくことができるかもしれません。といったところで、Azure のざっくりとした話は終わりにして、具体的な方に入っていこうかなと思いますと。